小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましたね。
そうでしたね。いろんなメッセージいただいてありがたかったですね。
そうですね、うん、高校生の息子さんにおすすめの本はないですか、という質問もありましたが、
でもね、高校だからね、もう本人に任した方がいいんじゃないですかね、
というお話でしたね。
そうでしたね、
はい、さて今日はどんなテーマでしょう。
あのね、7月から北海道でもこの放送始まったんですよね、
はい、
なもんですから僕としては昔話についてのね、一番基本的なところからもう一回聞いていただきたいと思うのね、
はい、
それはもう今までにも取り上げたことがありますから、もう聞いちゃったって方がいらっしゃるかもしれないけども、まあ我慢して聞いてみてください、うん、昔話ってね、僕なんかその昔話やってますなんて言うと、ああ教訓話ですねって言われちゃうことがあるんですよ、
うん、
確かに日本ではね、花咲かじとか下切りすずめとか、ああいう話が有名で、ああいうのってみんな教訓含んでるでしょ、うん、最初のじいさんは働き者で正直で、後のじいさん大抵は隣なんだけど、隣のじいさんはモノマネで強欲で、で最後には罰せられるという終わり方しますね、
うん、
でそれが代表的だと思われてるもんだから、昔話ってのは教訓的な話だっていうふうにみんな思い込んじゃってるんだけど、あれはですね、実は日本の昔話全体から見たら代表的な話ではないんですよね、僕たちは隣のじじい方って呼んでるんですけどね、いつも隣じじいが出てくるから、あれはああいうふうに最初のじいさんが働き者で、後のじいさんモノマネで強欲だっていうんで、教訓的にいいと考えられて、おそらく江戸時代からだと思うんですけどもね、もてはやされたわけです。で江戸時代にね、赤本とか青本とかって言ってね、今で言うと週刊誌みたいなものが非常に流行ったんですね、表紙が赤かったり黒かったりするんですけど、そういうのでいろいろ何度も取り上げられて、でそれが明治時代に入っても子どもの教育にいいというんで、教科書になったり絵本になったりして、それが今でも続いてるわけで、なもんだから昔話っていうのは教訓的な話だってみんな思い込んでる、だけども昔話全体から見るとですね、もっと日本で言えば、例えば鶴女房の話だとかね、浦島太郎の話とかっていう本当に広く分布した話があるんですね、桃太郎の話だと。で決して教訓話だけではないのね、で僕の見るところではですね、むしろ昔話っていうのはそういうその教訓というふうな話よりも、もっと広く子どもの成長だとかね、自然への見方とかっていうことを語ってると思うのね、ああいうそのいわゆる僕たちは隣の爺方って呼んでるんだけど、その話にはね、大きな特徴が2つあるんですよ、
はい、
1つは登場人物が2人とも年寄りだって話ね、みんなおじいさんでしょ、
はい、
でおばあさまもたまには出てくるけど老人ですよね。それからもう一つは、その登場人物の性質が話の始めから終わりまで変わらないんだよね、第一のじいさんはずっと正直で、第二のじいさんはずっと強欲で人真似でって、ね、性質が変わらないんですね、っていうのはね、昔話のいわゆる本質から言うと両方とも外れてるんです、でまずね、年齢の方から言うと、昔話というのは大体は若者とか、あるいは普通の男が、あるいは女が暮らしていく間にいろんなことが起きるんですよね、で変化していくものなんですよ、例えば貧しい男がいろんな勤勉によって、あるいは神様の恵みによって、あるいは偶然によって幸せになったとかね、だからみんなからバカにされてた子が力を発揮してたっていう、その変化を語るのが昔話のそもそもの形なのね。それから考えると、さっき言った下切りすずめとかなんかっていうのは変化していないのね、だからちょっと外れてんですよ、そういう意味では、それからもう一つは、年齢がね、決して年寄りたちじゃないと、若者の方が主なんです、あるいはうんと若い子供っていうのもあるしね、それが成長していくプロセス、あるいは普通の大人がだんだんと仕事をしながら生活していく、そういう物語なのね、だからね、どうもね、下切りすずめ、花咲かじいが代表的に思われているのは、僕としてはとても残念なんですね、日本の昔話としてはね、むしろ一面しか見られていないっていう点があると思うね、 じゃあ何を語ってるかっていうことになるんですけど、僕の見るところではですね、特に日本の昔話に今限定してお話してるんだけど、うん、大事なメッセージが3つあると思うのね、はい、大きく分けると、1つは子供が成長する姿ね、うん、さっきもちらっと言った、うん、子供が成長する姿、それからもう1つは自然との付き合い方、
うん、
自然との付き合い方ね、うん、それからもう1つは命とは何かという本質的な問題ね、その3つだと思うんです、主に語られているのは、でそれをまあこのラジオでもだんだんに聞いていただきたいと思ってるんですけども、多くのリスナーの方にとって昔話に興味を持たれるっていうのは、まずはその子どもとの関連でね、興味持ってらっしゃる方多いと思うのね、子どもに読み聞かせするとか子どもに聞かせるからっていう意味で、なもんでそのメッセージのまず第一としてですね、今日はその昔話が子どもの成長を語るというその面について聞いてもらいたいのね、具体的な話としてですね、
はい、
僕が好きなのはわらしべ長者って話があるのね、
うん、
これはもう有名な話だから皆さん大体は知ってらっしゃると思うんですけど、僕が聞いたのは福島で聞いたんですけど、こんな話でしたね。昔ある村に大きな百姓がいた、で息子が3人あって、で自分が年を取った時にその息子3人を呼んでね、財産分けをしたと。で一番上の子にはお前は頭がいいからって言ってお金の方の財産を全部やったと。2番目にはお前は働き者だからと言って田畑を全部譲ったと。で一番末っ子にはお前はちっとも役に立たない子だからこれしかやるものはないって言ってわらしべ一本しか与えなかった。非常に極端なんですよね、昔話っていうのは極端な語り方するんだけど、それでその末っ子はね、わらしべ一本もらってもううちにいてもしょうがないんで、わらしべ持って旅に出た。そしたらハスの葉っぱを収穫してるおじさんがいて、とてもいいハスが取れたんだけども、このハスの葉っぱをくくるわらがあるといいんだがなって独り言言ってるから、おじさんこのわらあげるよって言ってあげちゃった。そしたらおじさん喜んでね、そのお礼にハスの葉っぱを1枚くれたと。で今度は息子はそのハスの葉っぱを持って歩いていった。そしたら味噌を作ってるおじさんがいて、とてもいい味噌ができたんだけど、この味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだがなって独り言言ってるから、おじさんこれあげるよって言ってハスの葉っぱあげちゃった。そしたらおじさんその味噌をハスの葉っぱでくるんでね、お礼に味噌をくれたっていうわけですね。で息子はその味噌を持ってまた歩いていったと。そしたら今度は刀鍛冶がいて、とてもいい刀が打てたんだけども、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなって独り言言ってるから、おじさんこの味噌あげるよって言ってあげちゃった。そしたら刀鍛冶その味噌で刀を冷やしてね、名刀を仕上げたって言うんですね。それでその名刀をくれたって言うんですよ。だったら何のために作ったんだか分かんないんだけどもまあ昔話だからねでくれたと。で末っ子はその名刀を持って歩いていった。そしたら川の土手に出た。でくたびれたので刀を脇に置いて昼寝をした。そこへ山犬が現れて飛びかかろうとして周りをぐるぐるぐるぐる回り出した。その光景を川向こうで村の長者が見ていてね、あ危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかったと。山犬は逃げていった。それを見て長者はね、あの刀はただものではない、あんな刀を授かっているものにはただものでない運が授かっているに違いないと思って、その若者のところへ行って起こして自分が今見たことを話して聞かせた。でお前にはただものでない運が授かっているようだから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、その末っ子が長者の家に婿になりました。めでたしめでたしって終わるわけね、
うんうん、
でまあ、長者の家の婿になることはいいかどうかこれちょっと分かりませんいろいろとしがらみあって大変だろうと思ってね生きていくの大変だと思うんだけど、まあ、昔話の中ではね、幸せな結末のシンボルとしていつも言うんですけどね、一つのパターンなんですけども、
うん、
この話ね、とても有名な話だし絵本にもなってるしいろいろあるんですけど、僕はねこの話とても好きなんですよ、
うん、
っていうのはね、考えてみるとさ、今の話をね骨組みだけにするとこういうことでしょ。末っ子はね、自分が持って獲得しているものとちょうど合ったものと合致したものと出会った時に次の段階が有効になったわけだよね。わらしべ持ってる時に ハスの葉っぱのおじさんと出会ってよかったんだよね、
うんうん、
だから次のハスの葉っぱを持っていくことで先が展開していったわけでしょ、
うん、
自分がちょうど獲得しているものと出会った時に次の段階が有効になったっていうふうに言い換えるとね、これってもう子どもの成長そのものを語ってるように思うんですね、
うん、
つまり例えば子どもが3歳ぐらいになったんでもう三輪車乗れるだろうと思って買ってやった、じゃあちょっと早すぎるとせっかく買ってやっても子どもは三輪車乗らないよね、無理に座らせたって泣いちゃう、でそれは何かっていうと人間ってみんな動物だからね、子どもも自分が何ができるか何ができないか知ってんだよね、まだ握る力がないとかさ、まだ腰のバランスが取れないっていうのは自覚しないけど知ってるから泣いて拒否するわけよね、泣いて拒否して自分を守ってるわけですよね。でもそういう子もさ、ほったらかしといてもその後3週間かあるいは1ヶ月ぐらい経ったらもういつの間にか三輪車に乗っていっちゃうというあるよね、いつの間にかこの時は乗っていくわけで自然に、このプロセスね、子供は自分が獲得して持ってる力、つまり握る力とか腰のバランスを取る力とかそういうものが獲得して体についたら三輪車をもうマスターしていくわけだよね、
うん、
獲得して持ってる力とちょうど合致した時次の段階が有効になると、こういうことですよね、
うん、
その連続だと思うのね、子どもの成長って。だからそう考えるとね、こんなくだらない話みたいだけどもとても大事なことを言ってるように思うんですね、
うん、
だから僕はとてもこの話、子どもの成長を語ってるいい話だなと思うのね、
うん、
ところがその目で見るとどうも僕が気になるのは、日本では今何でもとにかく早いことがいいことだっていうふうに思われすぎてるんじゃないかなっていうのもね、
うん、
その早いっていうのは速度の速いもそうだし、それから早期ね、
うん、
小さい時からっていうね、早期の方の早いと両方の意味なんだけどね、
うん、
両方の意味でね、なんか早いことがいいことだっていうのが信じ込まれているような気がして気になってしょうがないですね、
うん、
で特にその早期の方ね、早くから始めたら上手になるんだみたいなねことがすごい強く出てて、で何でも早く始めよう早く始めようになってる、僕はどうもそうじゃないんじゃないかと。やっぱり子供にその子にとって成熟して肉体的にもあるいは知恵からしても成長に合致した時に始めればポンとうまくいくだろうけど、そうじゃない時にね、
うん、
親の願望でね、早く始めるみたいなことをやるとね、必ず後で歪みが出ちゃうと思うね。ところがまずいことに早くから始めてうまくいった例もあるわけですよ、それは。例えば野球で言えばイチロー選手なんてね、
うん、
彼は天才だったと思うんですけども、小さい時から親父に仕込まれたそうですね。でしかも彼も好きだった、それでピタッと会ってね、好きなのと才能が合致してうまくいったわけね。そういう例が時々あるのね、
うん、
だけどあんなの本当に100万分の1ぐらいの確率だと思うんですよ、
うん、
誰でもやるわけじゃない。ところがああいう例外、すごい例外、今もなんかね将棋のすごい少年が出てきたりするもんだから、うん、そういう例外的なね天才が出てくると、うちの息子もやればなるんじゃないかとみんな思ってね、
うん、
親の願望でやらせるみたいになってる、うん、それはとても危険なことだと思うのね、
うん、
子供が自分がやりたいと思い出してやるならいいんですけども、親の願望で早くからやったらいいんだよっつってやるっていうのはとても僕は子供にとっちゃ迷惑な話だなというふうに思っているんですよ、
うん、
でそういう場合にねよく耳にするのは、
はい、
例えばお母さんがね、まあ、お父さんのこともあるけど、私はピアノが弾けないから残念なんで子供に早くからピアノを習わせてますっていうのがあるわけね、
うん
うん、僕はそういうの聞くとね、あれピアノ弾けないで残念だと思ってんのはお母さんなんでしょ
う
って、
うん、
だったらお母さんがピアノ勉強すればいいじゃないですかっていうのもね、まだこれから20年か30年生きるんだろうからさ、20年ピアノやったら相当うまくなるよそれは。だからお母さんが残念だと思ってんならお母さんがやるっていうのが普通の考え方だけど、私が弾けなくて残念だから娘にやらせるとか息子にやらせるとちょっと変だなと僕は思うね、
うん、
一種身代わりみたいな感じでね。ね、
うん、
でそれでしかもそれってピアノ練習したってきついじゃないですか、うん、いろいろね修練するのきついね。でそのきつさは自分はやらねえでその成果だけ子供に求めてるみたいな感じがあって ね、あんまり好きじゃないんですよその、
うん、
英語もそうだよね、私が英語できないから息子に英語をやらせて、うん、早くから英語をやらせてます。 英語できないのお母さんなんでしょ、お母さんが英語やりゃいいじゃないですかって思うもんだからね、
うん、
そういう意味でね、なんかこの早くっていう思想とね、
うん、
それから身代わりの思想とかね、うんうん、合致しちゃってるみたいでね、
うん、
身代わりに早くみたいな話だと変だよね。
そうです ね、
ね、あんまり健康じゃないからね、
うん、
僕はそうじゃなくて、自分がピアノ弾けないんだったら今から始めりゃいいんでっていうふうに思うのね、
うん
う
ん、
だからそれとその早くからやりゃできるようになるんだっていう信仰を捨てた方がいいんじゃない、
うんうん、
早くからじゃないですよ、うん、その時が本当にその子がね熟してそれがやりたいと思った時にやったらいいんでね、
うん、
というふうに思うね、
うん、
でもねさっきも言ったように小さい時から何か好きで好きでってこれ言いますよね、
はい、
それはあり得ると思うんだ、うん、でそれはそれでいいけどね、その子の選択だからね、
うん、
でそう考えるとね、昔話っていうのは意外に思われるかもしれませんけども、教訓じゃなくてね、うん、教訓じゃなくて子供の生き方についてのメッセージね、
うん、
それがとてもあると思うのね、
うん、
だから教訓っていう枠を取っ払って、子供の生き方がお話に語られてるっていう目で落ち着いて読むと、ずいぶんいろんなメッセージがあるんじゃないかなっていうふうに思っているんですね、
うん、今日は日本の昔話のメッセージをご紹介しました。わらしべ長者って運が良かったっていうわけじゃなかったんですね。
そうじゃないですよ、運が良かったじゃないですよね、
うん、
自分の成長して獲得して持ってるものと、うん、その条件があったからうまくいったんでね、
うん、
単なる運じゃないよね、
うん
うん、と思いますね。
これを親の目線、子育ての方から見るとどういうふうにすればいいんでしょうか。
でもね、子供よく見てれば、うん、子供が自分で何かに興味を持つでしょ、
うん、
虫に興味を持つなんて時期ありますよね、
うん、
それはもうその時期に任せたらいいんじゃない、
うん、
時々になるのは、子供は虫が好きでしょうがないのに、お母さんは児童文学が好きだからなんとか本を読ませたいと思うのね、
うん、
お母さんの趣味を強要しないでくださいって言って、うん、で子供が今何が好きなのか、
はい、
何に夢中なのかっていうのをちゃんと見極めて、それを守ってやったらいいと思うな、うん、
なるほどですね、うん、さて来週は、
うん、来週はね、
はい、
また日本の昔話のメッセージもう一つ聞いてもらいたいのはね、
はい、
それはね3年寝たろうって話なんですよ。これも有名な話だけどね、
はい、
僕はとても好きな話なもんで、それを聞いてもらいます、
はい、楽しみにしています、うん、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。